大雨に備えて。毎年のように全国各地で大雨による大きな災害が発生しています。災害時に慌てず命を守る避難行動が取れるように日頃から備えておきましょう。防災情報の入手方法を確保しましょう。携帯電話やスマートフォンを持っていない人は固定電話で防災情報を受け取れます。固定電話のアイコンがあります。避難指示など防災情報を配信すると固定電話の呼び出し音が鳴り、受話器を取ると防災情報の音声メッセージを聞くことができます。イラストの説明。窓の外の大雨を見てグレイヘアの女性が不安そうにしています。そこへ固定電話の呼び出し音がプルルルッと鳴り、受話器を取ると〇〇地区で避難指示が出ていますと連絡が入りました。イラスト終わり。登録方法。防災危機管理課。電話 34-8139 へご連絡ください。3つの防災情報の入手方法がアイコンと二次元コードとともに紹介されています。 1. 宇部メールサービス。避難指示や宇部市に発令された警報など。 2. 宇部市公式 LINE。 避難指示などの防災情報。 3. ヤフー防災速報。宇部市の防災情報。防災意識啓発ラジオ番組、ようこそ防災カフェ。防災はアルファベット大文字表記。日頃から備えましょう。 FM キララ 80.4MHz 毎週土曜日13時から。事前の備えとして3つ紹介されています。 1. 防災ガイドブック。一人一人が自分にとって必要なものを考え準備することが大切です。防災ガイドブックと非常持ち出し品の一例がイラストとともに紹介されています。水、食品、加熱せずに食べられるもの、衛生用品、ティッシュ、消毒液、マスクなど、ゴミ袋、大型ポリ袋、携帯電話の予備バッテリー、ウェブでチェックとして二次元コードが掲載されています。2. 宇部マップ。川の状況や水位をリアルタイムで確認できる河川情報やハザードマップで自宅周辺の危険や避難経路を確認しましょう。ウェブでチェックとして二次元コードが掲載されています。3. 個別避難計画作成をサポートします。いざというとき、一人での避難が不安な人は、逃げ遅れないための個別避難計画を作成しましょう。問い合わせ、地域福祉課、電話 34-8325。 素早い避難行動を。気象の警報などが新しくなりました。詳しくはこちらとして二次元コードが掲載されています。主な変更点は、気象庁が発表する4つの防災情報。1. 大雨。低地の浸水や古東川以外の氾濫。2. 河川氾濫。古東川の氾濫。3. 土砂災害。急傾斜地の崖崩れや土石流。4. 高潮。海水面の上昇や波の打ち上げによる浸水。それぞれに警戒レベルに対応したレベルが付け加えられました。図の説明。危険度の低い警戒レベル1から危険度の高い警戒レベル5が下から順に色分けして示してあります。 一番警戒レベルの低い警戒レベル1は白色、警戒レベル2は黄色、警戒レベル3は赤色、警戒レベル4は紫色、警戒レベル5は黒色です。警戒レベルごとに気象庁が発表する4つの防災情報、市が発表する避難情報など、住民が取るべき行動の順にお知らせします。警戒レベル1、気象庁が発表する防災情報、すべて早期注意情報、市が発表する避難情報など、記載なし、住民が取るべき行動、災害への心構えを高める。警戒レベル2、気象庁が発表する防災情報、すべてレベル2、大雨注意報、氾濫注意報、土砂災害注意報、高潮注意報、市が発表する避難情報など、記載なし、住民が取るべき行動、自らの取るべき避難行動を確認。警戒レベル3、気象庁が発表する防災情報、すべてレベル3、大雨警報、氾濫警報、土砂災害警報、高潮警報、市が発表する避難情報など、高齢者等避難、災害発生の恐れあり、住民が取るべき行動、危険な場所から高齢者、障害者、その支援者は避難。警戒レベル4、気象庁が発表する防災情報、すべてレベル4、大雨危険警報、氾濫危険警報、土砂災害危険警報、高潮危険警報、市が発表する避難情報など、避難指示、災害発生の恐れが高まっている。住民が取るべき行動、危険な場所から全員避難。警戒レベル4までに、危険な場所から必ず避難。警戒レベル5、気象庁が発表する防災情報、すべてレベル5、大雨特別警報、氾濫特別警報、土砂災害特別警報、高潮特別警報、市が発表する避難情報など、緊急安全確保、すでに災害が発生、切迫している、住民が取るべき行動、命を守るための最善の行動を取る。青いカッパを着て、リュックを背負った人が、5人の子供や大人を先導しているイラストがあります。自主避難したい場合、避難所開設前でも危険を感じたら、地域福祉課へ連絡すれば自主避難ができます。お住まいの地区のふれあいセンターなどに、食事や必要な物品を持って避難してください。問い合わせ、地域福祉課、電話 34-8325、通じないときは電話 31-4111。近くの川が氾濫したらどうしますか？洪水ハザードマップを更新しました。水防法が改正され、対象となる河川が4から28に増えました。そのため、洪水浸水想定区域を追加し、新しい洪水ハザードマップを対象地区に配布します。対象地区、東木は、西木は、上宇部、上原、琴芝、新川、時は、川上、小葉山、宇野島、藤山、原、黒石、江南、 西宇部、古東、二俣瀬、小野、船木、マグラ、木部。ハザードマップって何？ハザードマップは被害が予想されるエリアや避難場所を洪水や土砂災害などの災害の種類ごとに作成したものです。宇部市ウェブサイトでも公開していますので、自宅周辺の危険や避難経路の確認、マイタイムラインの作成などに活用してください。写真、写真の説明。宇部市保存版と書かれた横長の洪水ハザードマップの一例です。見開きで左右に分かれ、左側の青色の紙面には大きな白抜きの文字で洪水ハザードマップと書かれ、その下には活用のポイントが4つ掲載されています。右側には地図が掲載されており、計画規模の大雨による浸水想定区域や緊急避難場所などが示してあります。写真終わり。宇部市ハザードマップと宇部市水害対応タイムラインの検索方法が掲載されています。宇部市ハザードマップはウェブ番号 100-1256、 二次元コードも掲載されています。宇部市水害対応タイムラインはウェブ番号 100-1290、 二次元コードも掲載されています。申し込み不要。洪水ハザードマップ説明会。ウェブ番号 102-9599。 ハザードマップの見方や変更点などについての説明会を開催します。対象地区の人は配布された洪水ハザードマップを持参してください。日時、会場、4回あります。6月6日土曜、10時から11時30分、福祉ふれあいセンター。6月8日月曜、18時30分から20時、船木ふれあいセンター。6月10日水曜、18時30分から20時、錦川ふれあいセンター。6月12日金曜、18時30分から20時、江南市民センター。全4回、すべて同じ内容です。6月6日土曜は、手話通訳があります。定員、各回100人程度。定員を超える場合は入場をお断りすることがあります。灰色の帽子をかぶり、紫色の作業服を着た男性が、右手の人差し指を立てて、備えは今、洪水浸水想定区域を必ず確認しましょう、と言っている写真もあります。以上の問い合わせ、防災危機管理課、電話 34-8139。 浸水対策に、止水板の購入設置の補助金。ウェブ番号 102-9121。 詳しくはこちらとして、二次元コードも掲載されています。建物などの浸水被害を防ぐため、止水板の購入費や設置工事費の一部を補助します。写真、止水板設置イメージ。写真の説明。洪水により家の塀の外まで水が溢れています。塀の左側に赤い止水板が設置され、浸水を防いでいます。吹き出しには L 字型の止水板の写真があり、縦に凹凸があることがわかります。写真終わり。対象経費の2分の1を補助。上限50万円。必ず購入前、 工事着手前に申請してください。対象、市内に建物、自宅、店舗などを所有、使用している人、定員、予算の上限に達するまで先着順。申し込み、電話または申し込みフォームで土木河川課へお申し込みください。電話 34-8407。 申し込み用の二次元コードも掲載されています。崖の近くなど、土砂災害特別警戒区域内の既存建築物移転改修の補助金、令和9年度支給分の事前相談受付開始。ウェブ番号100-9206。令和9年度支給分に必要な申請の事前相談書の提出。令和8年9月30日水曜まで。対象区域は宇部市土砂災害ハザードマップから確認できます。詳細と対象区域の確認はこちらとして、二次元コードが掲載されています。二つの補助があります。1、移転費用の補助。土砂災害特別警戒区域内などにある構造基準に適合していない危険な住宅を移転するための除却費用などの一部。補助金額、条件により異なる。詳しくは建築指導課に問い合わせ。イラストの説明。高い崖の下にある家が赤い点線の丸で示してあり、崖のない右側へ向かう赤い矢印が書かれています。イラスト終わり。2、改修費用の補助。土砂災害特別警戒区域内にある既存建築物を土砂災害に対し安全な構造にする改修費用の一部。補助金額、改修費用の 23%、最大77万2000円。イラストの説明。高い崖のすぐ下にある家の崖側にある塀が赤い点線で示してあります。イラスト終わり。問い合わせ。建築指導課、電話 34-8434。